明けおめ
ことよろ
、バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、インドネシア沖で墜落したエアアジア機の捜索チームが昨日海底に沈んでいた機体後部の残骸を発見しました。この中に原因究明の手がかりとなるブラックボックスが含まれている可能性があります。同機は12月28日に162人を乗せてインドネシアからシンガポールに向かう途中で消息を絶っていました。これまでの調べで今回のフライトを含め日曜日の同ルートの運航に関してエアアジアがインドネシアの運輸省から許可を得ないまま運航していたとして、すでに運輸省は空港と航空管制の幹部を停職処分にしています。一方、エアアジアは未認可であったことを否定しています。
A search and recovery team has found the tail section of Air Asia flight QZ8501 at the bottom of the Java Sea. The Air Asia flight crashed on December 28th while en route to Singapore from Surabaya, Indonesia, with 162 people on board. During the flight, the pilot had requested permission to climb in order to avoid turbulent storm clouds. Shortly after, permission was denied by air traffic controllers.Contact with the aircraft was lost. According to Indonesian authorities, Air Asia operated the flight without receiving permission. They have since suspended aviation officials at the airport in response to the incident.
そうで、まあ残念ながら生存者は見つかってなくて、今のところ遺体が40人回収できたみたいなんだけど、なんかこのエリアは冬はすごい悪天候で、なんか気流とかもすごいんだってね。ちょっと乗ったことないからわかんないんだけど。あの多いよね、なんか最近あの飛行機事故。
I think statistically there are actually less incidents per the number of flights.
Right.
So it, I think 2004 was actually one of the safest years in aviation. However, there have been a lot of these.Sort of high profile incidents with larger passenger aircraft. Usually, most, I mean, there are a lot of accidents with smaller aircraft.
Right.
That happens quite frequently, but.
ね、こういう大きい会社の大きい機体っていうのは、これもだって160人も乗ってたからね。
And these, it's kind of mysterious circumstances as well. There's no distress signal. We don't really know what happened.
なんかさ、すごい一気にす、あの、速いスピードで上昇したみたいなの言われてるじゃん。それがなんでそんなことになったのかわからないみたいな。
Do they know that for sure that the aircraft climbed rapidly? Or is that just... I thought that was speculation.
That's what I read. I'm not sure. I'm not even sure.
Yeah, I don't think they have any... telemetry or data that suggests how the aircraft was piloted before the incident. Because I don't think they've yet recovered the black box.
そう、しかもさ、ブラックボックスってこの、まあ、機体の後ろの部分にあるから、今回後ろの部分が見つかったから、もしかしてブラックボックスもあるかもって言ってたんだけど、なんか、その墜落してる途中でどっかに落としちゃってたら、また、なんていうの、全然違う場所にあるかもしれないって。書いてあったから。
Well, they seem fairly confident that the black box is contained within this tail section that they found.
Right. 落としてなければね。まあ、あれば一番いいんだけどね。何があったか分かるかもしれないから。あとこの認可の話もちょっと意味が分かんないんだよね。なんか、この政府は認可してなかったっていうのが分かりましたって言ってるけど、Air Asia は、いや、認可受けてましたみたいな、言ってて、どういう。まあ、だから多分わざと認可受けてないのを知ってて無理やり運航してたっていうことはさすがにないと思うんだけどさ、どういうなんか事務上の事務手続き上のミスみたいなことだったのかよくわかんないけど、
well, I was under the impression that Air Asia had received permission from aviation officials at the airport. It's just that those aviation officials were not supposed to give that permission to
Air Asia. Well, that's a different kind of permission. SoLike, yes, the airport official said, yes, you can go. But then,、その前の段階でこの運航スケジュールの認可っていうものがあるから、それはもっと何上の方の人たちで行われることじゃん、政府と、っていう。それが、これがね、だから、この運航スケジュールの 認可が運輸省から降りてないのにフライトが飛ぶっていうのは普通に考えたらもう完全にありえないことなわけじゃん。あの普通に例えば航空会社が毎回夏季の運航スケジュールと冬季の運航スケジュール年に2回出すわけよね、
うん、
でその前に結構何ヶ月も前の段階から日本だったら国土交通省と一緒に調整してじゃあここのスロットくれますかここの時間でいいですねとか全部確認して認可受けてでやっとチケットを売り出したりとかするわけよね。だからそれなしで普通に飛べちゃった普通にチケットをみんなに販売して実際に飛行機が飛んでたっていうことがなんかもうすごいありえない、びっくりする。
So this is tied in with the aircraft not being able to get permission to climb, right? Is that what, that's the significance of this, the significance of this, right? That the aircraft was not given permission to climb in altitude because the air traffic was not managed properly.
No, that'sEven もっと前の段階 like it wasn't supposed to fly on Sundays at all.
But what was the reasoning for them not being given permission to increase altitude to avoid the storm clouds?
That's a different issue. So clearly these 管制塔の人その airport にいる人たち didn't know that this flight hadn't received permission to fly on Sundays. So well, there's like a clear...
Yeah, but the plane crashedsupposedly the plane crashed because it was not given permission to increase altitude and avoid the storm clouds.
So that's a different thing. That's a different thing.
Is it not related at all?
No. それはあの
But why was it denied permission to increase altitude?
他の機体がいたんだって。
So isn't that a traffic issue?
それに関してはね、そうそうそう。
So it is related to what may have caused or resulted in the accident.
I don't know why they weren't given the slots on Sundays. It could have been because of the busy traffic, or it could have been entirely something different. Like, it could be political, it could be, you know. So, at this point, like, we don't know that. So, I don't know if these two things are actually related or not.
Well, they don't let airplanes fly that close to each other because it's dangerous, and they have had incidents with mid-air collisions. So there are requirements as to, you know, if there's too much air traffic in a particular area at a particular time, then we're not going to let you fly at the same altitude as other aircraft in that area. So even though you've requested permission to increase altitude, we're going to deny that for safety reasons. So is that...related to that aircraft not having it wasn't supposed to get approval to even fly on that day because there's too much air traffic. So if there was less air traffic, then the altitude change wouldn't have been an issue, right?
可能性はあるけど、まあでもあれ見たことある？どれぐらいの飛行機が同じ何同時に空飛んでるかっていう、結構すっごい混んでんだよね。だから、その、まあ、普通に認可を得てる飛行機同士でも結構近く飛んでることもあるから、だからそういうふうに上に上がっちゃいけませんとか言われることはあるのかもしれないよね。認可されてたとしても、だからそれが直接どれぐらい関連性があるのか分からないけど、まあでも、ね、この LC、あの、エアジアは2013年かなまで2年ぐらいアナと一緒に共同出資してやってたじゃん。それが、あのまあ、喧嘩別れみたいになっちゃって日本からいなくなってたんだけど今年からエアアジアジャパンとしてもう一回参入する予定なんだよね、あの国内線で。で一応なんかハブ空港はセントレアだから名古屋っていうことになってるみたいなんだけどそれも、ね、どうなるんだろうね飛行機だからなんか私飛行機にあのフロリダ行ってたから年末、年末違うクリスマスで帰りに、まあ、飛行機に乗る何日か前にこのエアアジア の, あの飛行機が消息が不明ですみたいな、見てさなんか怖いよね。普通に乗ってる人はさそんなまさか自分の飛行機がどっか行っちゃうことになるとは思わないじゃん、だから I don't know、
It's... Were you scared? Was there turbulence?
Yes, actually yes. 結構揺れるんだよ。結構揺れたの。だから、まあ、なくなっちゃうかもとは思わなかったけど、さすがにでも。
What other theories have you heard?、I've heard a lot of speculation that icing was responsible,
as そうそうそう
they've had、they've had issue with icing on the Airbus A320、in the past. So,、
そう、それも見たし、あとだからそのいきなり急上昇したんじゃないかみたいなやつの時は普通にさ人間がやらないと起きないからそういう可能性もあるかみたいなのも見たし、まあだから。
There's talk about terrorists again and murder, suicide. A lot of theories.
まあ分かんないもんね。何も分かんないんだもんね。まだだから。まあでもブラックボックスが見つかるまではなんか言ってもしょうがないよね。
One thing that's interesting about this particular aircraft is.Since 1988, when the A320 was introduced,、there have been 26 plane crashes.
Okay.
And none of those incidents involved a mechanical failure. Zero.、So far.
すごいね。
So,
Airbus.
The odds of it being a mechanical failure are pretty low.
私も Boeing より Airbus の方が好き。個人的に。あの会社って意味じゃなくて乗るときお客さんえなんかエアバスの方が新しいの多いし機材が
That's true.
あとあのあまあでもないやなんか昔デルタとかすっごい古いボーイングの機体めっちゃ使っててそれのなんかイメージがありすぎてなんかスクリーンがマジ豆粒みたいな大きさでさ
Sometimes it's the what is it the McDonnell Douglas, you know that?
No.
Like the DC-10, I think. Like there's another、aircraft manufacturer, not Boeing.、I don't think they exist anymore, but their planes are still flying.、So sometimes if you get on a domestic flight in the United States, you'll end up on one of these McDonnell Douglas aircraft.、And it's super old. And they're not even being built anymore. And it's like, can I really ride this thing? Once I was on this Delta flight and...、the plane started up and I thought we were going to go and then all of a sudden all the lights and everything shuts down.
Yeah.
It shuts down. It's like,
whoa.
And it's like dark. and the pilot like yells out the door. Like, yeah. Hey, plug that back in.
And oh、I'm, my God.
And I'm like, what?
怖
Does it like, that's how this works.
そんな簡単に?
Plug what back in?
なんかさ、でも。なんか航空会社の人と話すと古い機体でもパーツをどんどん交換してるから機体が古かったとしても部品はもう新品の機体よりも新しいものが入ってることが多いですって言うんだけどさ普通に中に入って座ってるこっちからすると見えないからなんとなくね怖いと思っちゃう
Yeah, but even、with mechanical things like that sometimes replacing an old part can cause it to fail、It's likelike in a car engine, in an old engine, you can change the oil, and that will cause the engine to fail.
ああ、逆に。
Yeah.
あ、なんかね、そうこの間そのだからフロリダ行った時にシカゴで乗り換えだったの。で、シカゴに着いて、そのドメスティックフライトに乗り換える時に40分ぐらい遅れたのね。それ遅れた原因がすごくてさ、なんか。パイロットの席に今って iPad のホルダーが2つついてんだって副操縦士と操縦士用にそのホルダーが壊れちゃったからその iPad のホルダーを取り替えてますみたいなそれで40分
それ40分かかんの
分かんないそれでキャプテンの人もちょっとなんか笑ってるというかなんか I know this is strange but みたいな感じで初めて聞いたと思ってびっくりしたiPad ホルダー待ちで飛行機が飛べませんみたいな、Apparently it's required to have those、Nowadays
Yeah, that's weird、
ね、
We've talked about it before but these aircrafters they're all a really old design you know these aircraft haven't changed since the 70s you know basicallythe 747 is basically the same plane that they've been flying for so long and it kind of makes you wonder、
really?
like yeah structurally the you know you get on a plane it takes this amount of time to get from A to B it's essentially the same thing、you know the 747 yeah the instrumentation is different there's a lot more autopilot now But essentially, the dynamics of flying are the same.
Because なんか前にその航空会社の PR とかやってる時に毎回こう新しい機材を導入しますみたいななると They always talk about like this new technology,
well,
new like aerodynamics, new
aerodynamics,
blah, blah, blah.
But airplanes have been the same, passenger aircraft have been the same thing for a long time.
Look at the evolution
in fighter aircraft. Like compare the F-22 they always change the design. The wings look different. The cockpit looks different. The engines are different.
その民間の航空会社とさ、F-22 なんてロッキードマーティンだからね。アメリカもう超金あるじゃん。It's like もう infinite amount of money.
Yeah. Well, like we've said before, I think we started to see the evolution in aviation with the Concorde.And then it took a step back, and it's kind of been stuck there. Because the Concorde, when it's working, is much more advanced
right.
than even a modern 747, aside right. from, you know, the computers and stuff.
Yeah, and iPad holders.
Yeah.
次。排卵中の女性は、ホルモンバランスの変化が喉の組織に影響を与え、物理的に声が変わり、それを聞いた相手も無意識に影響を受けているという仮説をもとにジェームス・マディソン大学が研究を行い学会誌フィジオロジー&ビヘイビアで発表しました。実験では男女の被験者に排卵中の女性たちとそうでない女性たちの声を録音したものを聞かせそれぞれの声がどれぐらい魅力的かを評価させました。すると男女ともに排卵中の女性たちの声を高く評価しました。さらに声を聞いている間の被験者の皮膚の電気活動を測ったところ男女ともに約 20% も活動が活発化していたほか心拍数も約 5% 上昇している傾向がありました。人間が無意識に女性の排卵を感じ取っていることに関して研究チームは男性はより優れた繁殖の機会を狙うため女性は他の女性との競争を有利にするためだろうと説明しています。
According to a study by James Madison University, hormonal changes that occur with ovulation change the voices of women, making them more attractive. The study was published in the journal Physiology and Behavior. Subjects listened to audio recordings of ovulating and non-ovulating women and evaluated the voices of ovulating women as having more appeal. Furthermore, researchers monitored electrical activity in the skin, as well as the heart rate of the subjects listening to the voice recordings.They found that the electric activity was 20% higher when listening to the voices of ovulating women, and that the average heart rate was 5% higher. The researchers believe that the heightened appeal of ovulating women's voices serves to increase the odds of successful copulation.
そう、知らなかったんだけど、生理じゃない、排卵中に声が変わってるなんてさ。
Yeah, your voice sounds a little bit different today.
排卵してるかな。それセクハラだよ。でもそういうことだよね。だからマミの声をポッドキャストで聞いてる人も無意識に私が排卵中だったらそれを体では感じ取っているわけなんだよね。脳では理解してなかったとしてもすごくない？どういうこと？しかも皮膚の電気活動とかも、
いや、
20% って結構相当だよね。
How do they even measure that?
知らない。書いてなかった。なんかさ、こういう学会誌に出てる論文ってお金払わないと全部読めないんだよね。しかも結構高いんだよ。
Yeah.
だからそこまではしたくないじゃん。
But we see these sorts of things in animals quite a bit.
ああ、発情期があるからね。
Sexual signaling and courtship displays is very common.
猿のお尻がさ真っ赤になるとかね。
Yeah, we in English that's called being in heat.
Okay.
I believe.
It's kind of なんか文字通りって感じだね。
Yeah, open for business, just letting people know.
Right.
Hippos do this thing that's.Called the hippo helicopter, where when hippos are ready to mate, they urinate and defecate at the same time. And their tail spins like a helicopter rotor.
Okay.
And spreads the piss and shit around.
Yikes.
Using their tail. Yeah.
セクシードはあんまりないね。
And that attracts the mate.
Wow. じゃあ女の子がそれをやるってこと?で、男がそれに寄ってくるの?
It might have been the other way around. Male animals tend to engage in the courtship behavior more often. Like the male peacock is the one with the very pretty feathers.
でも今の話だとさ、女性の声が変わってるわけだからさ、それもあるんだよね。
Well, I think it occurs in both.
Right.
But yeah, when the male is doing it, obviously it's not an indication of ovulation.
よかった、人間カバじゃなくて。カバみたいだったら超困る超困る面白いよねなんかそうこういうさ自分の体では感じ取ってるのに全く自分では意識としては気づいてないというかさ
いや
だからしかも声録音した声でもいいってことは普通にテレビ見てる時とかさ何芸能人とか映画に出てる女優さんとかさみんなそうじゃん排卵してる時の方が魅力的にみんな感じるっていう
Yeah, they should probably film TV shows and stuff. Schedule it so that women are ovulating when they do it.
ね、なんか
It'd be slightly more appealing.
いつ自分が排卵してるかっていうのはなかなかさ、基礎体温とかを毎日測ってる人じゃないとなかなか自分ではしっかりは分からないけど。
They'll probably come out with like a bracelet and an app, and your phone will tell you you're ovulating.
確かにね。だから first date 行くときとかは。オビュレイトしてる時に行った方が、あの好きな人をの興味を引きやすいっていうことだよね。多分。それでちゃんと喋れば。
Yeah.
Let him hear your voice. そう、なんか面白いなと思った。
Penguins do a weird thing where
石はプレゼントするんだよね。
Yeah.
超可愛いよね。
They spend like a long time trying to find like a particular rock. I don't know how they carry it. They just carry it in their mouth, I guess.
なんかさ、卵を運ぶときみたいにさ、股の間とかに挟めるんじゃなかったっけ？違う？嘘かもしれない。
I don't know.
でも口で加えてたかもしれない。
That's easier, isn't it?
Yeah, I guess so.
Than walking with a pebble between their legs. You must have just made that up.
Yeah, that's so stupid. Yeah. そうだね。そう、かわいいよ。しかも一生一緒にいるんだよね。その選んだ相手と、だから人間もまあ一部の人はそうだけど。
We've been coming across a lot of stuff like this that sort of operates on a subconscious level. And I think it's sort of highlighting the fact that we're not really aware, as aware as we think we are. We think we're so aware of everything, where we are, what our bodies are doing, and what other people are doing, and what the dynamics are. But if you really think about it, you don't really understand why you're attracted to someone, or why someone's attracted to you or not attracted to you.
そう、だから面白いんだよ。だから特に恋愛と科学を結びつけるとめっちゃ面白い。そのキスとかもそうじゃん。なんでキスするのかっていう、その口と口をくっつけるとかちょっと何立ち返って考えてみるとなんか不思議な行動だけど、
yeah.
要は DNA の情報を瞬時に脳で解析して自分とどれぐらいちゃんとかけ離れてるかとかをさ測ってるわけじゃん。でもそんなの知らなかったら普通に、yeah. あただロマンチックって思うだけだけど。
And there's a lot going on with the olfactory senses as well, with like pheromones. I mean, I think all the senses are involved.
Yeah. Yeah. だってなんかこのフェロモン、何この排卵時にホルモンが、あの、のバランスが変わることによって喉の組織が変化するとかさ。
Yeah.
そんなの、なんか想像もしたことなかったもん。ちょっと、なんか自分の声も比較して聞いてみたいんだけどな。
Does your voice...fluctuate a lot? It sounds different sometimes than
what? No.
Other times?
I don't know. I haven't paid much attention to my own voice. But, でもうちら、私なんてさ、もうこれ何? バイリンガルニュース始めて1年半ぐらい、
yeah.
の分の録音があるわけだからさ、毎週毎週それで聞いてみたらわかるかな、あ、今週この週ちょっと違うとか。
I don't know if it's something that you can notice even if、ね、you really pay attention to it.
でも it must sound different because このだってさ、被験者の人はオビレイしてる方の声を選んでるっていうことはさ、yeah. Surely it sounds different, right?
But it could be anything from pitch to intonation to tonal、yeah. qualities. Like sound is a very weird thing. Like、yeah. people say that、like tube amplifiers sound different than solid state amplifiers. So all amplifiers used to use、tubes、mm. that would light up. They're like these little light bulb looking things that were involved in the generation of the sound. But now we do all of that digitally、mm. with solid state amplifiers.
Right.
Well, musicians particularly insist that the tube amplifiers sound better、mm. than the solid state amplifiers.、
Mm.
Or like people say、vinyl records sound better、mm. than high quality MP3s. But we have computers analyze it and it's like, oh, it's like the same. Like humans can't tell the difference. Like the human ear physically can't tell the difference.Yet、
mm.
there's still such a huge culture behind collecting vinyl records and、mm. listening to vinyls, and people insist that there's a tonal quality to it that they can't quite put their finger on、
mm.
that makes us feel a particular way,
right?
That's different than the solid state,、
mm.
different than the MP3s, different than even WAV files or anything digital.
Yeah.
So that sort ofphenomenon certainly exists、mm. that the ambiguity about what it is about a certain sound, or you know, it's not just with sound, there are certain smells、
right.
that function that way as well、
yeah.
like they're really expensive colognes that you know are supposed to do something to your emotions and、mm. do something to your state of mind when you smell it、
yeah.
and there's cheap colognes that are like offensive
あとなんか人の匂いもそうじゃない？その自分が好きになる人の匂いが自分の親と同じ種類の匂いとかそういう、まあ、それは私の個人の経験からだけど。
I think it's like that with colors too. Certain color combinations have a certain effect on us.
そうね。あの病院とかね、壁の色とかさ。
Yeah.
まあ学校もそうだし。
And it's really subtle too, like these colors.
Yeah, yeah.
There can be like, you can have them right next to each other and maybe you can't tell the difference, but、
mm. Like... なんか white and ivory and cream and...
Yeah, but even within, you know, the ivory color...
Yeah, yeah, yeah.
There's like a very, you know, people that are experts in color.
Yeah.
Like, get really...I don't know. There's like, there's like a difference between this ivory and that ivory.
それちゃんとなって完全に認識できる人いるんだよね、たまに。なんか珍しいけど、人よりなんか何万倍とかの色の数が見えるみたいな。
Yeah. They have to, people who work on cars have to be really conscious of stuff like that. Like when they replace the panel of a car.So if you get in an accident and they have to replace one panel、
mm.
well there's going to be a color code for that color, but they can't just do that color code、mm. because there's some subtle differences that have happened to the color just from the environment、
ah,
so they actually、
okay.
have to take a palette and mix different colors together really subtly, so they'll start with the factory colorand then like mix in tiny bits of other colors and try to nail exactly what that unique color is.
Okay.
Because it's, everyone's car is actually a different color, even if it's the、mm. same model, just because of weathering and exposure to the sun
right,
and all、
right.
that stuff.
たまに日焼けしてる車あるもんね。
うん。
次、オーストラリアのグリフィス大学の研究で学生が学力的に成功する要因として単純に頭の良さだけでなく人間性も大きな要因となっていることが分かりました。研究では外交性、神経質さ、協調性、良心の有無、新しい経験へのオープンさという5つの性格特性をもとに 被験者の大学生たちに自己評価してもらい、友人や知人にも被験者を評価してもらいました。その結果と各大学生の成績や試験点数を照らし合わせたところ、両親の有無と新しい経験へのオープンさの度合いと成績の高さへの関連性が認められました。言い換えれば、一般的に頭が良くないとされている学生でも、結果として学力の助けになる性格特性を磨いていけば、学力的に成功する可能性は十分にあるということです。さらに IQ は高いものの、態度や社会性に問題を抱えている人もこの結果を利用可能です。研究を率いたアーサー・プロパット教授は、教育を通して知性自体を生徒に教えることはほぼ不可能です。その反面、性格というのは変化するものです。教育者の中には、生徒に良心やオープンさを教え、結果として学力向上に導いている先生たちもいますと述べています。
According to Australian researchers at Griffith University School of Applied Psychology, personality is a better predictor of success than intelligence as measured by standardized tests. Specifically, the research found that openness and being conscientious were both greater factors in academic success than test scores.The researchers compared five personality traits, extroversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, and openness to the test scores and grades of students. They also had the students complete personality self-assessments. The self-assessments were as effective as standardized test scores in predicting academic success. Of the five personality traits, conscientiousness and openness were the most significant factors in predicting academic success. Dr. Arthur Poropat of Griffith University's School of Applied Psychology made the following statement regarding the study's findings. In practical terms, the amount of effort students are prepared to put in and where that effort is focused is at least as important as whether the students are smart.
そう、なんか過去の、研究でも、その頭がいい、知性が高いとか IQ が高いとされてると、そこでなんかもう満足して学生の場合ストップしちゃう場合がある。その反面、そのもともと知性が低くないなと思ってる人ですごい努力してる人は、そこからガッと改善する可能性があるっていう、だから途中で逆転することがあるみたいなっていう、あの傾向がありますっていう、あの研究結果もあるんだよね。
Well, I think this, on the flip side, I think this study kind of brings into question the validity of academic success in the first place as well.
そうね。まあだから結局学校ではテストの点数とかで一応成績とかを判断しなくちゃいけないから、それが全てみたいな、その知性っていう部分が全てみたいな、
yeah. You know, it's all is a, such a huge focus onIt's the same for tests too. Like, you got to get this score. If you get this score, then your life will proceed in a rather orderly fashion. And if not, then, you know, you got to retake it multiple times or find something else to do. And we put so much value into these numerical values, just scores and grades and stuff. But
そうね。なんか特に今学生の人とか結構そういう成績とかテストの点数とかで評価されることが多いから、頭いい方がいいんだみたいな、なんか知性が高い、 IQ が高い方が、まあ要は褒められる回数が多いわけだから。でも社会人になると、結局そのさっきもこの記事の中でもIQ が高いけども、あの社会性とか態度に問題がある人みたいな出てきたけど、
Well, there are a lot of very knowledgeable people that aren't smart as well, and that'sAlso problematic.
そう、なんか、
you know, people that know a lot, but they can't make good decisions. They don't have good judgment.
そう、それ本当に、あの、社会人になって仕事するとよくある。あの、
There's both.
特に、例えばその、若くてすごく頭が良くて、インターンとかで MBA 取ってきましたみたいな。だと、まあ、まあ、あの、レッドフラグというか、あの、すごい頭はいい、確かに頭いいし、知識は、知識というか経験に基づいた知識じゃないけど、まあ、読んで得た知識は確かに頭の中にたくさんあるんだけど、それがまあ 実践に結びつくかどうかっていうのはまた全然違うし、経験をもとにした知識とそうじゃない知識と全然違うから、それは本当社会人になった時感じた。なんか、まあ、頭良ければいいってもんじゃないなみたいな、頭良ければいいだけで仕事で成功できるっていうのはそうではない。まあ、職種にもよるかもしれないけど、
well, right now I think just the evaluation of candidates for jobs and evaluations of students is too one dimensional.
Yeah.
And we don't get to see, you know, the true topography of their intelligence and their work ethic andTheir ability to make decisions and work with others. There's a lot of different factors that are involved in being a good employee or being a good student.
そうね。
だから、being a good team member.
そう、だから面接するときにどういう質問をするかっていう、その、まあ、履歴書を見る上、見た後に質問するわけじゃん、いろいろ。だからそこでどれだけあのジャッジしやすい質問ができるかっていう。
Yeah.
問題だよね。
How did your grades compare to your test scores? Like standardized test scores. So there's standardized tests that don't test in any particular field, but they'll test you on a lot of different things. Like the, in the US, they have the Iowa test score.
Okay.
And international schools here also use that Iowa test score as well. Or there's okay. the SAT, for example.
Right, right, right.
Or the GMAT.
Yeah.
You know, so how did your standardized test scores compare with your academic scores?
Oh, far better. Like, まあなんか例えば SAT とかさ、
うん、
まあ英語っていうか国語と数学、
うん、
じゃん。で、だからその普通の grades だったら科学とかさ、
yeah.
物理とか超苦手なやつも入ってるから全然。全然できなかった。物理とか。
Like, what was your GPA around in high school, for example?
Well, they didn't have GPA system.
Yeah.
So,
but and, there's and some I went to sort this, of system, right?
Well, and I went to this unique Catholic school which hates ranking students, or like even giving the students the, なんていうの、要素 to compete with each other.Basically. Mm. So, あんまりそういうなんかなんだろう記憶にないんだけど、でもまあでも結構その要は私もすごい学校で先生に目つけられてるタイプだったし、科学とか物理とか本当に点数が悪かったの。だから先生にはあの受験しない方がいいって言われて、絶対あの上智とか受からないからみたいな。だ結局大学入るときにはさっき言ったみたいな SAT とかだからさ、物理とか関係ないじゃん。だから確かにその物理とか科学の点だけ見たら、うわめっちゃ頭悪いって思われても仕方ないかったのかもしれないけど、うん、実際に頭悪いかって言ったら別にそうじゃないっていうかさ、苦手な分野があるっていうだけだから、そういう意味でなんかそういう変な尺度で測られちゃってさ、頭悪いって自分は頭悪いんだって思い込まされてる学生がいるとしたら、なんかもったいないっていうか残念だよね。
It seems like most people are on one end of the spectrum as far as, you know, they'll either have really good grades and then not do so well on standardized testing, or they'll do really well on standardized testing and then have bad grades. Because there's like smart, lazy people, there's hardworking, like not so smart people.
あそうね、
you know what I mean?
あ確かにあのめちゃくちゃ真面目ですっごい頑張ってるのに成績悪い人もいるし、
うん、
確かに lazy smart people ももちろんいるし、だから確かにそういういろんな人がいるのに点数だけでジャッジできないよね。
I always had the worst grades.
だってうちの弟とかも超頭いいのね、だから絶対100点とか取れるのに、なんかめんどくさいからギリギリ赤点にならない点だけ取るみたいな、あえてなんか最小の努力で、
うん、on test?
そうだから、多分点数だけ見たら別に彼のことすごく頭いいって思わないじゃん先生は、でもやれば取れるみたいな。だからそれはじゃあ果たして頭良くないっていうことに紙上ではなるけどさ、実際はそうじゃないじゃん、だからなんとも言えないね。
Yeah. I always did really well on standardized tests. Like, I was always in, like, the 99th percentile. Like, I always did really well. But for grades in, like, school, I did really bad.
It's like a weird...
The balance was horrible.
Yeah, yeah, me too. なんか art とか美術のクラスとかすごい成績良くて、まあ、英語とかもそうだけど、なんかもう本当に科学とか私1ミリも分かんなかったもん。なんかしかも先生が結構エキセントリックでいきなりドイツ語話し始めたりとかして意味が分かんなくて、So yeah, like 全部頭から飛んでいっちゃったもん。全なんかモルとか、 you know, and なんか科学記号とかさ、最高。だって何のためにやってるか教えてくれないからさ、何これみたいな。
Yeah.
Entire time, I'm just wondering, like, 何これあの、数学もそうだった。サイン、コサイン、タンジェントとかもさ。It's like, what is this? what is this for? みたいな感じでずっと。
Have you used it since?
No. No. なんかさ、絶対将来使わないものを、なんかそこまでディープに教えるくらいだったら、なんか震災の時の、あのにどういう行動したらいいかとかさ、もうちょっとプラクティカルなことを教える時間がもうちょっとだけあってもいいんじゃないかなと思うけど、どうかね、じゃない、なんか火の消し方とかなんか分かんないけど、サバイバル的な。
Yeah, it's hard when you don't know what you want to do in the future too.
そうだから、
And I think a lot of students are in that state. It's like, I don't know what I want to do in the future. So I don't know whatYou know, should yeah, I be yeah. interested in this or?
そうね。だからまあそういう意味では確かに英語が好きって言ってる子でも一応物理とか科学とか触れといた方がいいっていうのはあるじゃん。生物とかさ、なんかわかんないけど。ただそのあまりに結構な時間割くじゃん。数学とかもさ、1,2 とか分かれてたりとか。
Yeah.
だから私は今サイン、コサイン、タンジェントも忘れちゃってって何にもできないから、それよりはなんか。本当地震の時にどうしたらいいのか教えてほしかった。
I think the way that kids think about it is kind of wrong too. I don't think you should think about it like, am I going to use this in the future? Is this going to help me with my job? More than that, at least the way that I feel when I learn things recently,
yeah.
is that, you know, you're on this planet, you have one life.You know, you should learn about the world that you live in, learn how things work, kind of learn. I like learning because to understand the things around you, even if it's theoretical, yeah, it's kind of a beautiful thing.
And I fully agree, but the problem is that 中高生とかの時にそういうふうに思える人が
yeah, いないじ
ゃん。だからうちらみたいにちょっと一回大人社会に出て大人になったら勉強することの楽しさとか、なんならもう一回高校に戻って科学の授業とか一から受けれるんだったら受けてみたいなとか思うけど、今ならその
But that approach makes learning more fun, you know, because I can read about the pyramids in Egypt. That doesn't help me, you know, necessarily. That's not going to help people directly, but it's more fascinating if you don't think about it in terms of like, oh, I need to learn this to do this.
そうだからなんかそれを先に教えてほしかった。だから、
yeah.
どうしてこんないろんなことを学んでるかとか、それが楽しいべきであるっていうことを説明してからそこに放り込んでほしかったなっていう、なんかじゃないともったいないじゃん。みんなさ全然興味ないし、何これみたいな、なんか将来使うのかなみたいなやっぱ言うからさ、みんな。だから
I don't know, trigonometry is a hard sell.
なんか大人になるとね、急にいろいろなんか別に確かに生活に関係なくてもピラミッドとかさ。
Don't you wish you paid more attention in class?
Yeah, totally. Totally.
And isn't a lot of the science stuff like really interesting now, but it was never interesting before?
そう、だって今はそれに興味あるのは実際にそれがどういう意味かっていうのが分かってるじゃん。記事とか読んでるから、実際にそれが社会に与える影響とか自分に与える影響とか分かってるから面白いか知りたいけど、高校の科学のさ授業とかって、はい、じゃあ化学式、化学記号を暗記しましょうとか、じゃあこのエクエージョン、公式を暗記しましょうとか、そういうなんか何のためにこれがあるのかを説明してくれなかったから、
Well, there's not enough, not enough of the content is really grounded in real life situations with real life examples, you know? And it's a shame because it's so easy to do with most things. With math, it can be demonstrated quite easily. You know, I don't know, the golden triangle is in like the shells of like hermit crabs. Like follow those mathematical properties. Like you see math in nature all the time, and in biology, or the properties of water and ice. Like if ice is under pressure, it'll melt, and that's why we can ice skate. Like things like that. You know, understanding these subtleties of the things that, you know, the goings on of the world is what makes it kind of interesting. But those connections aren't really made for us when we're a kid, so we think of it in the context of, well, how is this going to like help me get into this school, or how is this going to help me
and also
get
like
this job?
It's just meaningless to me, you know, as long like if it's still just 記号とかだったらさ, it's like, what does this mean, you know?
It's too abstract.
So だから例えば今オキシトシンの話とか大好きだけどさ、それもだからこういうあの化学物質があってオキシトシンという名前でこういう数何公式で表せてとか、それだけ言われても全然つまんないけど、何じゃあ女の子はセックスしたら好きになっちゃうの、これが脳に出るからですとか言って言われたらさ、あそういう風になってんだ脳ってみたいなさ、結構興味惹かれるけど、だからね、なんとなく逆だったらよかったね、今、興味ある状態で高校に行きたいよね。そしたらかなりあの白色になれると思うんだけど。
Well, I think that's one of the things that makes this podcast interesting is that we talk about what the significance is of discoveries and why is this important.
Yeah.
And we try to put it in context.
Yes.
次。
Because we're awesome.
According to a new study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, the common cold virus is capable of reproducing itself more efficiently in colder temperatures within the nose. According to the lead researcher involved in the study, Akiko Iwasaki, the body's immune response is significantly impaired when fighting the virus in cold environments. The researchers were able to confirm this by monitoring the virus in the airways of mice at 33 and 37 degrees Celsius.
Proceedings of the National Academy of Sciences に発表された研究によると、一時的な風邪のウイルスは鼻の中の温度が冷たい方が効率的に繁殖できることが分かりました。この研究を率いた岩崎明子教授によると、寒い環境ではウイルスと戦うための免疫機能が大幅に低下しているとのことです。実験ではネズミの鼻の中の温度を33度と37度にし、ウイルスを観察しました。
Why is this significant?
なんかさ、寒いからって風邪ひくわけじゃないみたいなさ、風潮があったからじゃないの。なんかでも寒いとさ、あの寒いっていうか空気が乾燥してるとかかりやすくなるじゃん。でもこの鼻の中の温度で繁殖しやすいっていうのはなんかびっくりしない？なんかあったかい方が、
It's funny, I was like arguing with my brother about this just 2 days ago.
Oh, okay.
And he was like outside. He wears a t-shirt outside.
Eh, 今?
今。
寒いよ。東京ででしょ？
おかしいでしょ。
寒いよ。私今日ダウンジャケット着てきたんですけど。
Yeah. Yeah, so he'll be outside wearing a t-shirt. And I'm like, dude, you're going to get sick.
Yeah.
He's like, getting cold has nothing to do with like actually catching a cold. And I was like, I think it does. And this study just came out, so it was kind of good timing.
そうだね。なんかさ、私あの寒暖差アレルギーだからさ、鼻が冷たくなったり暖かくなったりすると鼻が詰まってきたりするのね。だから冬とか外に出たら鼻をとりあえず温めなくちゃいけないから、マスクしたりとかこう手で頻繁にこう温めたりするわけよ、鼻を。
How?
I'll just cover my nose with my hand for like a while, or I'll be touching it.
歩きながら？
うん。あのね、鼻ってびっくりするぐらい冷たくなるんだよ、簡単に。外出たら。で、私は寒暖差アレルギーで鼻の冷たさいつも気にしてるから、あれだけど。
Noses get really cold.
そう。
It's kind of like it gets cold enough that I start feeling like Michael Jackson or something. Like it's not part of my face almost.
そう、やっぱさ骨とさ空洞だからさなんか違うんだろうね。口の中とかと、mm. なんか血管が足りないのかな。なんかわかんない。
あ、まあ耳もやばいよね。
耳もやばい。ちぎれそうになるたまに。しかもさ耳が冷たくなりすぎると頭が痛くなってくるじゃん。
Yeah.
Oh my god。この間朝6時か7時ぐらいにパン屋さん行こうと思って外出てもうめっちゃ後悔したもん。あやばい耳ちぎれるって思って失敗したと思ってさ。
I was reading about low temperatures in other places in the world、
うん、
like Siberia and
right
like Canada
right
and Canada some parts of Canada regularly reach like minus 60 degrees Celsius、
god.
like that's normal、
oh、
in winter、
god.
minus 60
inhabitable
so like zero degrees、me. here is nothing
そうでも私もフロリダ行ってたから暖かいからさあっちはあ日本帰るの怖いなと思ってたんだけど途中でシカゴに泊まらなきゃいけないわけよ一旦そこがもうマイナス20度とかだから超寒くて東京帰ってきた時あ意外といけるって思ったでも今すごいよねあの上の方東北の人は今これ聞いてる人大丈夫かななんか雪がさいつもの2倍ぐらい、
うん、
あの1月にこんな降らないっていうしかも意外と温度は高いから雪崩とかすごいなりやすくなってるから危ないとかなんかもうその東北とかの雪の映像を見てるとなんか東京で寒いとか言ったら怒られそうと思っちゃう
Yeah, they're actually having problems up there which is usually they can handle it
そうでもこんなに、
no、
It's just not normal
So about this study、one thing that was different about this study from previous studies like previous studies have demonstrated that the cold virus does well in cold environments、
mm.
and、can replicate more readily.、but this study kind of focused on the host's response、
mm-hmm.
to the virus.、so what this found that we didn't really know before is that our immune response to the virus is actually impaired by the temperature,、
mm.
not just the virus being、mm. enhanced by
right,
the temperature.
Right, right.だからやっぱり寒くしちゃいけないんだよね体を温めてないで、
yeah.
あの今ちょっとなんて言うんですかもう来年で30歳だしなんか冷え性もすごくてなんかあったかい飲み物しか飲まないのねもはやあのなんか体冷たくしたくないから、
mm.
でこの間友達と外でお茶してたわけよでまあ、みんな同い年であの温かい飲み物飲んでたのそしたらまださ学校が始まってないから中学生が周りにいっぱいいたのでみんな外でさ冷たい飲み物飲んでんのタピオカ入ったやつでうわーと思ったもう無理無理すごいね若い
What, everyone was drinking that? そうタピオカ
そう全員そのタピオカの冷たい飲み物飲んでたの、でうちらはなんかコーヒーとか紅茶とか熱いやつ飲んでて
うん、
それでもなんかブランケットとかかけて、まあ、一応そのヒーターみたいなさあるじゃん傘みたいになってるあったけどだから要は大人になるとさだんだんこう冷たいの嫌になってくるっていうかさじゃないでも大人、うん、子供関係なく体を冷やしちゃいけないっていうことだよねつまりこれは
I don't know I feel like I'm getting tougher Like、
really?
I can deal with cold temperature better than I used to And I don't get sicknearly as much as I used to.
I don't get sick either, but I think that's because my、
You're、
immune system、
careful.
is better. No, I'm just less stressed out.、
Mm.
あの仕事してる時とか本当に、まあ電車とか乗るっていうのもあるけど、やっぱ疲れてるからもうすぐ風邪ひいてたけど、
mm.
なんかさこの岩崎明子教授ってさあれなんだよねこの immune biology の先生らしくて名前が日本語だったから。あれと思って調べたんだけど、
うん、
なんかイェール大学でラボとか持っててでなんか、まあ、名前日本人だけどもしかしてその Maybe she's American と思って、
yeah.
見たらなんか日本語話せるって書いてあったの、
うん、
What if she's listening to this? But そうなんかあすごい活躍してる日本人の先生がいるんだと思って、
One thing that was interesting is In the article, it said that 20% of people have the rhinovirus in their nose at any given time. So one out of five people actually are carrying the virus, even if they don't have a cold.
Why just them?
What do you mean, why just them?
Like, how, why do they keep carrying it?
Well, like, it's, I don't know. There's a lot of, there's like a bunch of different rhinoviruses. I think there's like hundreds of different strains of rhinovirus, if not more. And people just carry it. I mean,
one out of five people, they koro koro kawatte ってこと? Not just like these particular people.
Oh, yeah, yeah.
Ah, so you koto ka.
Yeah.
Ah, hi, hi, hi. Ah, okay.
Not
okay.
Just like, I don't know, like Umaritsuki rhinovirus infection or something.
Chronic. Okay, okay.
Rhinovirus.
そっか。風邪、地味に嫌だね。インフルエンザとかもね、今すごい流行ってるらしいよ。
What year will it be before we cure the common cold? No one even talks about curing the cold.
Because there's
we just have
no
given
such...
up. Everyone's just given up. It's like, yeah, the cold, we're never going to cure that thing. It's impossible.
Yeah.
But imagine if we did cure it and there was a vaccine and nobody caught colds anymore. The world would be so much more productive. Right?
Productive, だけど... でもなんかさ、
やっぱ、and it kills older people too. I mean,
でもさ、すごい疲れてる時に風邪っていう形でこう免疫機能が落ちてますよっていうのを自分で脳で意識できるわけじゃん、mm. あ疲れてるんだなとか、あ休んだ方がいいんだな、だからそれがないとそのサインがなくなっちゃうから、なんか休む理由がなくなっちゃう、なんていうの、
yeah,
仕事してる人とか、
I don't know if that means that we should keep it around
No, I don't know, but yeah, I don't
know. It seems like the rhinovirus or the common cold is going to be around for a long time.
あとなんかさ、まあ、マイケルに聞いてもわかんないと思うんだけどさ、生理の前、1週間前、1週間前だからその PMS とかちょうど始まる時に、すっごいなんか風邪ひく直前の体の感じあるじゃん。あ、なんか風邪ひくかなみたいな、なんか弱ってる感じ。
Like what?Do you
like no your, specific
are your joints sore or
just like
no energy?
Yeah, no energy, really dull. Your body's heavy and you feel kind of sick, but then not full on sick yet, kind of. それがなんかあるのね、毎回。だからそれがただの PMS の一部なのか、実際に生理1週間前にその免疫機能が下がってるとかってあるのかなと思って。なんかその下の方にエネルギー集中してるから、風っていうか、なんか何疲れて、
Maybe it's a chakra thing.
Maybe, I don't know. I don't know, but
no.
It's a yeah, なんかずっとそれが不思議な、
It's probably hormonal.
Maybe. でもね、すごい同じ感覚なの、風邪ひきそうで、いつもあやばい風邪ひきそうって思って、あ違う、そういえば生理1週間前だわみたいな、思い出すみたいな、で結局風邪はひかないみたいな感じ。
And this is common for a lot of people?
わかんない、だから同じような人いたら教えてほしいけど、私は自分しか あんまりなんか話さないじゃん、その生理1週間前の体の状態の話とか人と、
I guess so.
だから同じような人いるのかなと思って、不思議、
It's weird how with some people when they get sick, like everything kind of sucksYou know, the world sucks.
Yeah.
Like, I'm kind of like that.
Yeah, I'm
definitely like that. If I get sick, everything's sick. The world is sick. Food doesn't taste good. Movies suck.
Like,
when I'm sick, I'm just like, this is just gross. But there are people that they'll catch a cold. They barely notice. They're just charging forward. Nothing slows them down. They still enjoy everything. They'll still have a beer.For me, it's like, oh, if I have a beer, I might die.
Like, yeah, 私も無理。私ももうなんか一日中寝たい。
Yeah.
なんかもう一刻も早く治したいからもう。
Yeah.
Yeah. I don't know. なんか I'm just...
So you're kind of the same type. If you catch a cold, it's more like down, でしょ?
まあね。Well, maybe not when I'm around other people. But like if I'm alone at home, I'll be like, I'm just going to stay in bed. でも、Yeah. 風、熱とかはでもあんまり出てないかな、最近。
You think that's something you can change or it's just Because I want to change that. I want to like, even if I catch a cold, I still want to be able to like enjoy stuff. But I it just overwhelms me. I just get overwhelmed.
なんかどこまでがさ心理的なものでさどこまでがなんか元々のなんかどうし自分ではどうしようもないなんかケミカルの問題とかが分かんないもんね。気だけでどうにもなんない時もあるしね。でもさやっぱすごい熱とかあるのに外出てくる人いるじゃん。会社来る人とか。それは逆になんかもう移りそうだし帰ってってもう
確かに
一人で寝ててみたいな。
もうちょっと落ち込んでほしい。
落ち込まなくていいけどさ、こう別にみんなとコンタクトしなくていいじゃんって思うけど。
次。Researchers at Yale University have found that male and female brains react in different ways to smoking tobacco. The study, published in the Journal of Neuroscience, involved analyzing PET or positron emission tomography scans in order to record the dopamine response of the brain and identify activity in different regions of the brain. The scans revealed that the dopamine response to smoking cigarettes occurred more quickly in nicotine-dependent men than in women. It also found that the response was in a different brain region. The differences suggest that men are more sensitive to nicotine levels and that their motivation for smoking is largely a chemical dependence, where for women, the region of the brain where the response occurs suggests that they are less sensitive to nicotine and that smoking is more of a habit-based addiction. The findings may have implications for the treatment of addiction in men and women. For example, nicotine replacement therapies may be more effective for men than for women.
イェール大学の研究でタバコを吸った時に男性と女性で脳内の反応が異なることが分かりました。研究ではペットスキャンを使って喫煙時の脳内のドーパミン反応を分析したほか、脳の複数の部分でどのような活動が起きているのかを調べました。習慣的に喫煙している男女の脳で比べた場合、男性は女性より早くドーパミン反応を起こすことが分かったほか、男女間で反応する脳の部分が異なっていました。これは男性の方がニコチンに対して敏感で身体的依存が原因でタバコをやめられない場合が多いことを示唆しています。一方女性は男性ほどニコチンに敏感ではなく、やめられない場合も身体的依存というよりは精神的依存が多いことが分かりました。つまりニコチンパッチなどの代替品を用いた治療は女性よりも男性に向いていることになります。この結果は今後タバコをやめたい男女の治療の改善に役立つと期待されています。面白いね。
Yeah.
なんか男女とはいえ同じ人間だからさ、タバコ吸うぐらいだったらなんか全く同じような反応かなと思いきや全然違うっていう。
Yeah, it's significantly different. And previous studies have shown thatthings like the patch are more effective for men than they are for women.
だからやっぱり精神依存みたいなのがの方が強いってことだよね、女性の場合は。面白いね。なんかあんまり周りにタバコやめたいって言ってる人がいないから、あ、なんかその男女で経験値的に違いがよくわかんないけど。
I know a lot of people that are trying to quit smoking.
BothWomen and men?
Yes.
Okay. Do you, now that you know this research results, like, do you notice any differences?
Like, I do notice a difference.
Ah, so?
Yeah, because men that are trying to quit, men that say they're trying to quit, to me it seems like they just can't fight the withdrawal symptoms. For men, the withdrawal symptoms seem to be just overpowering, and they just one of my friends like read, there's like books that you read, and there's a book like if you read the book from beginning to end, like you'll zettai quit is the idea.
Okay.
And people who read it quit. So he read this whole book.
Yeah.
And he's still smoking. So
soか.
And my ojii-chan's been trying to quit forever. Yeah, guys just have a really hard time with the physical aspects of it. I've noticed.
なんか最近日本でも CM とかでそのタバコをやめるっていうのはあんまりこう意識の強さの問題じゃないから、まあ人によってはね。だからその 何やる気がないからやめられないとかっていうことじゃなくて、やめたい気持ちは強いんだけどもやめられないっていうのは、本当にお医者さんのところに行って治療するのがあの最善の方法ですみたいな CM とかやってるからさ、その要は、まあ、ある意味その犠牲になってる人を責めるっていうような風潮はちょっと減ってきてはいるけど、だからあのあれだよね、イギリスとかだとさ、だからこういう風になっちゃってなかなかやめられないから、そもそも10代の時にするのをやめましょうみたいなキャンペーンの方が大きくやってたりするじゃん、うん、だから、ね、なんかそのなんで吸っちゃダメかっていう時にさ、こんなに大変なんですよっていう、やめるのが特にこういう風に意識の問題じゃなくて、どんなにやめたくても身体的依存しちゃってたらもう無理じゃん、自分の力では。だから、まあ、アルコール依存とかもそうだけど、それを言っていかないといけないよね、10代の子とかにはさ、ただダメですっていうんじゃなくて、後で本当に大変だよっていうことを。
Well, willpower is definitely a huge part of it either way.
まあやめたいと思わなければやめないもんね。
Yeah, and it's not easy. So it requires a lot of willpower. It's weird that addictions are something that always been really interesting to me, because I've always had a hard time understanding why someone keeps doing something that is so horrible for them. It's weird, you know. It's weird that we have these behaviors that we get stuck doing something.
Yeah.
That we're. It's not like someone is putting cigarettes in this person's mouth.
Yeah, yeah.
They're buying the cigarettes. They're putting the cigarette in their mouth. They're paying for it.
No.
They're lighting the cigarette. And they're smoking it.
Yeah.
And they don't want to do it.
Yeah.
But they keep doing it. That's like, that's really creepy.
Well, that's like me and sugar. You know,
well,
like,
yeah, food works the same way. People become very addicted to food.
で、しかもそれがこう、ホルモンの変化で起きてる時は、どうしてもなんかもう負けちゃう。
Well, it's not just hormones. They're saying that with addiction to things like nicotine, there's actually a change in your gene expression.
Mm.
And the change in your gene expression alters your, they're calling it dopaminergic neurotransmission.
Okay.
So dopamine's a neurotransmitter. And so it alters the way that neurotransmitter works.
Mm.
And dopamine, as a neurotransmitter, is associated with risk reward behaviors. So it literally is one of the things that controls what you do and why you do things.
Right.
So you have on one side your conscious mind, and then on the other side you have this risk reward system that has been hijacked by this chemical. And the two are at odds, and unfortunately the conscious mind is weaker.
Right.
We aren't in control of our bodies.
Right.
When it comes to those things.
そうね。だから全部つながってるけど、さっきのさ、あの、何、女性の声のやつもそうじゃん。普通に自分では体で勝手にディテクトしちゃうもので、別に意識的にコントロールできるものじゃないしさ。
Yeah. I mean, if you ask a smoker if they don't have the will or the freedom to quit, they'll deny it. They're like, well, if I really wanted to quit, you know, if I really wanted to quit, I could quit. You know, if I just really just decided to quit, I could quit. But the thing is, maybe not.
Yeah. And it's not something to be ashamed of or anything, you know.
Yeah.
And I think that's important that everyone knows this, because otherwise, なんか
People maneuver themselves into some sort of a defeatist attitude.
Yeah,
they guilt
yeah.
themselves quite a bit.
そうそうそう。で、それだと誰も助からないからね。
Yeah. Yeah, dopamine's really interesting. High levels of dopamine are associated with schizophrenia and psychosis.
Yeah. だからその、要は仏教とかでよく言う、もう言うのはさ、あの、だからその吸いたくないのに吸っちゃう自分と吸いたくないと思ってる自分っていうので、自分の中で分裂しちゃってるわけじゃん。特にその、まあ、摂食障害とかもそうだし、タバコとかお酒とかでちょっと苦しんだことある人はみんなわかると思うけど、その2つの状態が、まあ簡単に言えば普通にさ、なんかちょっとしたダイエットとかもそうだよね。この今チョコ食べたらやばいけど食べちゃうみたいな、 その2つの自分が自分の中に長期間存在するっていうのがいかに体にとって良くないか、でそれはやっぱりドーパミンが出過ぎてる状態っていうことだから、なるだからその人の悪口言ったりとかもそうだよね、
うん、
あのアドレナリン乗るアドレナリンとかドーパミンとかがこうバンバン出て、なんか何それが変な風にこう I don't know, it really affects your
Look at gambling. How weird is that? There's yeah. There's no chemical involved at all.
Yeah.
And then you have people. No chemicals, no drugs, but they're addicted to gambling.
Yeah.
And they will spend all of their money until they are dead broke. Their baby is roasting in the car outside.
そうだよ、パチンコとかね。
Yeah, and that there's no drug involved at all. It's entirely psychological, but that has caused some, you know, this hijacking of the dopamine system, and it's controlling their behavior.
So, pachinko, 本当すごい。なんか
it scares me when I walk past a pachinko place and I just see people just going.
ね、
しかもすごい。 And I just wonder, like, how much money has this person lost?
しかもさ、ちょっとさ自動ドアがガーって開くと音とかすごい聞こえるじゃん、
うん、
もうすごい音量もすごいしさ、ライトとかもすごいし、タバコもすごいし、そこになんか長時間座ってるだけでもうやばそう、
yeah. The people doing pachinko also smoke a lot.
Yeah.
It's like, I don't think that's a coincidence.
しかも even if you're not a smoker, if you're sitting there for a while, もう secondhand smoking も secondhand smoking じゃん、
うん、
So
what's the This is kind of a not on the exact same topic, but what is that horse racing thing that they do?
競馬?
No, not real horse racing, but inside like the where they have pachinko and other like money games.
あ、ゲーセンのやつ?
Yeah, in ゲーセン they have it.
Yeah, わかんないあれ何か。I don't even know.
I was in this ゲーセン like a few weeks ago.
Yeah,
and there were people.They were so serious.
Yeah.
And they're watching like the little
horse,
the little fake horses like go around.
Yeah.
And like I stayed there and I like watched a little bit, like trying to figure out how it works. But it's like, what is this? It looked so ridiculous because the horse is like this little like plastic boroboro horse thing is just like,
I don't even know. でもゲーセン行くとなんかいるよね。There are certain like serious people just doing their own thing.
Video game addiction is a real thing too.
Right. そうね。まあ何でもあるよね。だから要はまあ
people get addicted to eating tape
and sponge.
Yeah, people eating
strange
sponges and.
それはなんかまた違うイシューだと思うけどね。Addiction っていうよりも。You know, there are people
no,
like,
it is, it's,
you know, there are people with like chemical imbalance and stuff and they just
yeah,
have to eat
which
those
doesn't
things.
Help, but I'm sure dopamine is still involved. Right?
I guess.
On the flip side of dopamine, low dopamine levels can cause ADHD and something called RLS or restless leg syndrome.
Ah, okay.
Yeah, which is like the inability to stay still. And I mean, I had so I was getting an MRI on Tuesday.
Okay.
For my leg. And they told me in the MRI machine you have to stay still. Or else they can't take the image. And it was only like 20 minutes or something. 15 or 20 minutes that they were doing this. I had such a hard time staying still.
確かにマイケル結構貧乏ゆすりしてるよね。
I hate it. I want to stay still, but it's really difficult for me. And when I try to sleep too, I'm just like コロコロしてる。
コロコロしてる。
Fall off the bed. Like, I'm everywhere. I can't stay still.
何ドーパミン足りないの?
I have no idea. I don't know. I don't think so. I think I'm
okay. But then you also say, like, you have a hard time focusing on, like, one thing for a long time.
Yeah. I get bored really fast, but but I manage it. But it made me think, like, what if I have this restless leg syndrome or whatever this is? It's a weird name of a syndrome, but
yeah.
Isn't it hard? It is hard, though, no? To stay still in an MRI.
I've never had MRI before.
You have to stay still for 15 minutes, but it took all my, like, mental power to stay still. I was like, don't move, don't move, don't move, don't move. And I was just
But you
like,
can meditate, though, right?
But even then, I'm, like, rocking around a little bit. Like, I can't... I don't know.
Interesting. So, 貧乏ゆすりっていうのは本当不思議だよね。
That's a weird thing.
Yeah. 不思議な現象だよね。なんかしら脳で起きてるんだろうけど、よくわかん。
I hate it when other people do it too. So it's kind of ironic.
自己中じゃん。
Yeah. My brother will do like 貧乏ゆすり. I'm like, yo, knock it off. What's wrong with you?
And then I'll
yeah, I do it too. But I hate it. Yeah.
なんだろうね。 まあ別に日常生活にさ支障がなければ別にいいけどね。
Yeah, I thought of that because the next thing is about MRIs. It's kind of interesting. According to Swedish scientists, learning a foreign language can enlarge certain structures within the brain. The scientists used MRI brain scans to monitor the brains of two groups, one that was learning cognitive sciences and one that was learning languages. There was a clear correlation between brain growth in the hippocampus and cerebral cortex and success learning a language. Additionally, the MRI scans provided some insight into why people with a particular base language may struggle to learn another. The MRI scans also revealed that the brains of people who speak one language would interpret the brains of people who spoke one language would interpret two sounds interpreted differently in another language as a single sound unit. This is something called a phoneme. And this was particularly noticeable with native Japanese speakers listening to words in English.
スウェーデンの研究で、第二言語を学ぶと脳の一部が肥大化することが分かりました。 認知科学を学ぶ人と言語を学ぶ人の脳をMRIにかけたところ、言語を学ぶ人の海馬と大脳皮質に明らかな成長が見られました。さらに、特定の母国語を持つ人々が第二言語を取得しにくい傾向の原因をMRIを使って解析しました。日本語を母国語に持つ人が英語を聞いた際に、例えば本来2つの音として捉えるべき音を1つの音として認識していることが分かりました。 まあこれは確かに日本人なら誰でも知ってるというか、例えば、C と C だったらどっちも C ってカタカナになっちゃうから、一つとして認識するっていうことだよね。Liver
and river の違い。
そうね。どっちもカタカナにするとリバーになっちゃうから、一個として認識してる。
Well, even without converting it into katakana, they would have Japanese people listen to the word liver and river, and the parts of the brain that were activated are exactly the same. The brain literally cannot hear the difference between the two. But when those sounds, those phonemes, are played to someone who speaks English, two different areas of the brain respond. So the brain can recognize the two different phonemes.
まあその要はRの音とか、例えばCとかSっていう音が日本語には同じようには存在しないから、ないものとして認識されてるっていうのは、まあそうだろうなと思うけど。
But that's not something that we've been able to see before. So they're not actually taking pictures with the MRI. They're taking something more like a video.
なんかね、電子書籍の中にアンケートみたいなのがあるんだけどさ、そこで、バイリンガルでいることで、なんか損してるとか、なんか悪いことありますかみたいな質問があって、考えたんだけど、あんまり思い浮かばなかったけど、こういうなんか最近多いじゃん、科学的な、こう、二つ言語喋ることの影響みたいな。もう、あんま悪いことは聞かないよね。
Just takes a lot of time.
なんか、 になりにくいとか。
Yeah. Alzheimer's disease and dementia both occur later in life for bilinguals versus monolinguals.
だからこれ聞いてる人はさ、いいよね。あの、会話と大脳皮質が
健康のために
成長してる。マイケルの言うことをとかマミが言ってることを日本語で理解しようとするすればするほど。
So one thing that they found was using software that exaggerates the differences between L and R sounds, like really exaggerates it. By using that, they were able to get Japanese people's brains to recognize the difference. And once the brain has that first breadcrumb, then it can kind of, it's more able to parse them, to differentiate them. But there's got to be an entry. Once you're in, then the brain can start to tell the difference and train itself.
なんかそれ、なんかさ、教育のせいなのかなと思わない？その、もともと、例えば、何、日本のさ、あの、スタンダードな公立とかで使っている教科書って普通にカタカナ書いてあったりするじゃん、今はどうか分かんないけど少なくとも私が子供の時はあのカタカナで振り仮名みたいに振ってあったんだよね。そうすると C も C も C ってカタカナで書いてあるから、それをちょっとでも子供の時に見ちゃったらさもうそうやって認識しちゃうようになるじゃん今後。あ、これは C かみたいな感じでさ、単純に。だからその後どれだけ音が実際違ってもそのちょっとした違いを無視してしまう、無意識にっていうのは どれぐらい、ね、まあどれぐらいそれが教育の
There may be Yes, that may be involved in sort of
ね、
not being able to differentiate the two.
だ例えばさ、英語まだ話せない子供、例えばアメリカ人の子供とかはさ、その問題ないわけじゃん。
Yeah.
Because they're only relying on the sounds, right?
Well, I think any baby is going to be able to differentiate the two.
Right?
Even a Japanese baby.
そうだよね。だから私とかもそうじゃん。Like, I do have that kind of a problem still sometimes. なんかもう10年以上英語喋ってても、知ってる単語についてはもう絶対間違いないし、人から聞く分にも間違いないけどさ、なんか、なんだろう。あ、全然例が思いつかないけど、なんかたまにあるよね。
Yeah.
Right?
Lip my stockings?
No, それはないけど、なんか confusing なやつが自分の中であって、それはだから最初に見たときカタカナだったのかなと思うけど、なんかクラウドファンディングとかもさ、I always thought it was cloud funding, as in like online funding. なんかカタカナだと全く一緒だからね。Crowdfunding. So, yeah.
But even if you don't recognize those differences when you're young, it's still possible to train your brain when you're older. And the benefits of studying another language, even when you're older, have still been, you know, it's still effective. Those increases in brain structures, it still occurs in older people as well.
しかも言語って本当に言語だけじゃなくてそれに付随してくるものがめちゃくちゃいっぱいあるじゃん、
yeah.
なんかその、まあ、文化とかもそうだしそこまで遠く行かなくてもその例えばこっちの言語の方が詩的だなとか、なんかもうちょっとあの歌の歌詞とかにした時に雰囲気が全然違ったり
It changes the way that you use your native language as well.
そうだよね。そう、本当そう。だから日本語で私がなんか言ってる時も英語に影響されてるものいっぱいあるもん。多分なんか変な言い方してる、多分日本人、普通の日本人からしたら変な言い方に聞こえるようなこといっぱいあると思う。英語的な言い方になっちゃうっていうか、だからまあ表現の幅、種類は増えるよね。幅はっていうとあれだけど、
when you like there are a lot of things in Japanese that you can't really say in English easily. It's not obvious. But words like 微妙 aren't really there in English.
お疲れ様ですとかね。
Yeah, stuff like that. But then you want to say those things when you're speaking to someone and you're speaking in English.
Right.
So you kind of find your way to say those same things.
So
that you want. Those those feelings that you want to communicate, you've never even thought of before.
Yeah.
But when you learn another language, then you kind of explore those areas in your native language as well.
So now, unless you're lazy and just say BIMS.
Yeah.
そうだね。
でも通じないじゃん。
いや、yeah. はい。以上かなお話。
以上です。
なんか言うことあったんだよね、いろいろ。
yeah, a few things. Happy New Year, I guess.
そうだよね。2015年初収録だよ。初回。イエーイ。今年もよろしくお願いします。
お願いします。there is an update coming out for the transcript application.
そうだね。iPhone のアプリ使ってる人はアップデートがもうできるの？
まだできないけど。
もうすぐ。
明日ぐらい出るかな。
OK。あと Android のアプリも今まあまあ最終段階だよね。
うん。
なのでもうちょっと待って
90%ぐらい、
okay、もうちょっと待ってもらって、あとあマミが日本にいない間にしれっと出てしまった電子書籍、
うん、
なんか買ってくれた人が いてってよく買ってくれた人本当にありがとうございます。すごい嬉しい。みんなあの星とかもさくれて、
うん、
ありがたや、まあ、激安っていうのもあるんですけど、まだ普通に売ってますので興味がある人お願いします。あとアマゾンの前に出した T シャツがまだ女性用の、
うん、S と M は
がちょっと残ってるので欲しい方はぜひ、
うん、猫星人、
猫星人 T シャツ、これもう売れ追加しないので、
いや、
そう限定、数量限定なんで、それだけかな。
とりあえず。
Yeah. Oh, and I got engaged. Yay! おめでとう、マミちゃん。
おめでとうございます。
そう、相手マイケルじゃないよね。
残念なが
ら。散々言われてきましたけど、そう、結婚するんだよ。今年の終わりぐらいかな、うん、秋とかに。Wow! I feel so mature.
You don't seem that different, though.
そうだね。Thank God。いきなり顔が年取ってきたら嫌だよね。最後、そうなんか不思議な感じだけど、まあなんかコラムとかに一回書こうかなと思う婚約話を。一応ポッドキャスト始まる前から付き合ってた人なんだけど、Yeah, he's excited that he was excited that I was gonna announce it here.
Yeah.
So yeah.This is for you.
He's a great guy too.
He is really nice and tall and handsome.
Yeah.
Yay. Yeah. So, yeah. 人妻
になる。 You're so excited right now.
I am. I am. I'm excited that I'm excited. Because, yeah. You know, I'm really not good at these stuff. Like marriage and commitment and family and whatnot. So.Finally, I'm excited. And that's, I'm really glad. よかった。
That's it, yeah?
Yep. 以上です。
Oh, Twitter, Instagram, Facebook とか。
そう。引き続きお願いします。はい、質問とかは Twitter でしてもらえると比較的返しやすいです。
Yep. ね。
よろしくお願いします。今年も。はい
以上です。
バイ。
バイ。